私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、神奈川のサイクルツーリズム。オープニングでも言いましたが、県内にはサイクリストに人気のルートや、トレッキング、パドルスポーツなどのスポット、グルメや歴史、文化スポットなどと一緒に楽しめるルートがたくさんあるんです。今日はそんな魅力的なルートをいろいろとご紹介したいと思います。今日スタジオには県スポーツ課の高島文彦さんにお越しいただきました。高島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日この神奈川のツーリングのね、お話を伺う前に、一つマップをいただきました。パンフレットになっているんですが、これは神奈川ジャパンエコトラックルートマップと呼ばれるものなんですけれども、結構たくさんのルートが記載されてますね。今日はちょっとこれをもとにお話を伺うんですけれども、このパンフレットってどこかで配布しているものなんですか？
はい。今ご紹介いただいたジャパンエコトラック神奈川の冊子の配下している場所なんですけれども、はい、アウトドアメーカーのモンベルさんの全国の直営店舗、うん、
はい、
それから県内の市町村観光協会のほか、はい、各地域の県政総合センターに配下をさせていただいています、
はい、
パンフレットのほかにですね、はい、モンベルさんが運営しているジャパンエコトラックというアプリやウェブサイトではですね、
はい、
エリアやルート施設情報も詳しく掲載しています。ルートマップのダウンロードも無料でできるんです。
はい。これダウンロードしてオフラインでも使うことができるんですよね。
はい、ジャパンエコトラックの公式アプリでは、はい、ルート検索やナビゲーションなどの機能を搭載してまして、はい、マップ上でルートや施設情報、見どころ、現在地も確認できます。オフラインでもナビゲーション機能が使用可能になってます。
これはもうサイクリング行く当日に絶対入れていきたいアプリですね。
あ、そうですね。
今日は手元で冊子のルートマップを見ながらお話を伺っていきたいんですが、その前に神奈川県のサイクルツーリズムっていうのは、これはどのような取り組みを行っているんでしょうか。
はい、県ではスポーツによる地域活性化を目指し、豊かな自然環境を生かして広域的な収容促進するサイクルツーリズムを推進しています。
はい、
県内には自然豊かな箱根や丹沢の山々、相模湾の豊かな海の幸、湘南や三浦半島の絶景、鎌倉や小田原城をはじめとした魅力あふれる歴史や文化に育まれた街並みなど魅力がたくさんあります。
はい。
そうした神奈川の海、山、川、湖を満喫しながら歴史や文化、グルメなどが楽しめる14の広域的なサイクリングルートを市町村や地域の団体の皆様と連携させていただいて、昨年12月に策定いたしました。
はい、では今日そのサイクルツーリズム詳しいルートを教えていただきたいんですが、じゃあ早速ちょっと冊子を開いてみて、おすすめのルート、一つ教えていただけますか。
はい、まずですね、太平洋岸自転車道神奈川セクションを紹介します。
はい、
国が指定するナショナルサイクルルートの一つ、千葉県銚子市から和歌山県の太平洋岸を結ぶ太平洋岸自転車道を通るルートになります。
はい、
神奈川県の区間は自然や歴史を楽しみながらグルメを堪能できるスポットがたくさんあります。
これ城ヶ島、江ノ島、あとは小田原城址公園でしょ。これは三崎漁港のウラリマルシェ、大磯港、あとはトトコ小田原ですね、あの漁港の駅などたくさん回れるルートですけれども、これいろんな場所がありますね、このサイクリング沿いに。
そうですね、はい、魅力あるスポットがたくさんあるので、ぜひいろいろ立ち寄っていただきたいなと思います。
いいですね、神奈川県の海岸沿いをサイクリングできるという贅沢なルートですが、他にはどんなルートがあるんでしょうか。
はい、次に横須賀三浦エリアとして、はい、三浦半島一周サイクリングルートを紹介します。
はい、
変化に富んだ地形で海岸や眺めの良い丘が連続する三浦半島をぐるっと一周するルートです。
はい、
天気がいい日には富士山や伊豆半島、伊豆大島などを見ながらサイクリングを楽しめます。
うん、いいですね。一周、半島一周すると大体、走行時間も書いてあるんですが、7時間40分。おー、距離にして 79.8 キロということなんですけれども、これはここ回ると、例えば、県立の観音崎公園だったり、長井海の手公園というのはソレイユの丘ですね。で、あとは、そう、横須賀美術館、今ジブリの展示で賑わっていますけれども、こういったところに行くことができるんですね。
そうですね。他にもですね、はい、三浦半島の横断サイクリングルートもありまして、
はい、
三浦半島のほぼ中央部に位置する湘南国際村を経由して、はい、相模湾から東京湾に抜ける横断ルートもあるんです。
これ距離だと10 キロちょっとで走行時間1時間。私レベルだとこれぐらいからスタートしたいなと思いますけれども、はい、気持ちいいでしょうね、このあたりも。
そうですね。
うん。さあ、そして神奈川県県央湘南あたりのおすすめルート教えてください。
はい。県央湘南エリアとしては、相模原茅ヶ崎サイクリングルートがあります。
はい。
県北部の津久井港を起点に、相模川に沿って相模湾を目指すルートになってます。
はい。
川沿いの一部には県が整備を進めている相模グリーンライン自転車道があり、相模川の景色を眺めながら、うん、爽快感あふれるロードを海を目指して走ることができます。
いいですね。川から海へ向かう道、神奈川県ならではという感じがしますけれども、あとは寒川神社がルート沿いにありますが、こうサイクリングしながら、例えば歴史の旅っていうのもいいですよね。さあ、他にもまだありますが、町田藤沢を結ぶルートというのもあるんですね。
はい。南町田グランベリーパークを起点に、はい、境川沿いに湘南海岸へ向かうルートです。
はい。
川沿いには藤沢大和自転車道が整備され、県立境川遊水地公園や藤沢市藤沢宿交流館などに立ち寄りつつ、
はい、
県内有数の観光スポット江ノ島を目指すルートになっています。
江ノ島が見えてくるとだいぶ達成感がありますけれども、さあ、代わって県央エリアはいかがでしょうか。
はい。県央エリアでは、矢別峠、宮ヶ瀬湖サイクリングルートがあります。
はい。
ヒルクライムの聖地と呼ばれる矢別峠を登り、様々なアクティビティが楽しめる宮ヶ瀬湖を通る周遊ルートになります。
うん、はい。
道の駅のショッピングや温泉で疲れを癒すこともできます。
すごい。これ盛りだくさんですね。これはもう走るだけではなくて、きちんとお買い物や温泉なども楽しめるルートですけれども、結構これでも高低差があるんですよね、きっとね。
そうですね。
これね、パンフレットには体力レベルも書いてあるんですけれども、3。一番、1、2、3あるうちの3ですね。さあ、他にも相模原にはたくさんルートがありますが、くくっとまとめてご紹介いただけますか？
はい。まず、道志道、相模湖、津久井湖周遊サイクリングルートは、
はい、
橋本駅を起点に、東京2020オリンピック競技大会の自転車ロードレース競技のコースの一部を通るルートになります。山と湖に囲まれた豊かな自然が広がって、
はい、
で、キャンプ場も点在しているんです。
ああ、この辺は本当にサイクリングルートってたくさんありそうなんですけれども、富士野のあたりはいかがですか？
はい。富士野相模湖サイクリングルートは、
はい、
自転車で走りながら芸術鑑賞も楽しめる、のんびりとしたルートになります。
いいですね。ここはちょっとのんびりと走りたいなと思いますが。さあ、そしてこのあたりというと、ね、宮ヶ瀬湖、津久井湖がありますけれども、
はい。宮ヶ瀬湖津久井湖サイクリングルートは、
はい、
湖や川の自然を満喫できる宮ヶ瀬湖と津久井湖を巡るルートで、
はい、
湖を一望できるスポットなど見どころがたくさんあるんです。
へー。この辺実際に遊びに行くとき、例えば車を使ったりとか行くのあれですけれども、このマップ見ると橋本を起点にしてこうぐるっと回れるようなルートになってるんですね。
はい。
うん。さあ、そして西の方もありますね。
はい。清少足柄上エリアでは、足柄箱根真鶴周遊サイクリングルートがあります。
はい。
小田原駅を起点に箱根大観山を目指す、健脚サイクリスト向けルートです。足柄を抜けて箱根エリアに入ると一気に標高が上がり、
はい、
ほとんど信号のないルートを気持ちよく走ることができます。
この箱根大観山で標高1011メートルということで、まあ、健脚サイクリスト向け、上級者向けですけれども、これも、あれですね、ほとんど信号のないところを気持ちよく走れるというのはなかなかいいですね。小田原のあたりはいかがですか？
はい。小田原周遊サイクリングルートは、小田原漁港やかまぼこ通り、蘇我梅林など小田原市内の観光スポットを巡るルートになっています。
なんかこの辺もう今すごいルートたくさん聞いてきたんで、すごいなんか優しい感じがしますね、小田原周辺は。
そうですね。
はい。さあ、そしてパパッと移りますが、県政エリアはどうでしょうか？
はい。県政エリアでは山北中井サイクリングルートがあります。
はい。
小田原駅を起点に小田原城付近や緩やかな丘陵地帯を走るルートで、桜のシーズンには各所で桜が見られます。
はい。
アップダウンが多く走り応えのあるルートになっています。
はい。さあ、そして続いては？
はい。他にも秦野二宮サイクリングルートがあります。
はい。
大手丹沢の登山口にあたる県立秦野十川公園から太平洋岸自転車道が伸びる相模湾まで山と海をつなぐルートになっています。
へ
ー。そして最後に、中井渋沢丘陵サイクリングルートは、
はい、
表丹沢の山並みを一望できる渋沢エリアや、古 富士山や相模湾を望む360度のパノラマが広がる湘南平など絶景を楽しめるルートになっています。
もう神奈川県が全体的にサイクリングルートですよね、こう聞きますと。
そうですね、魅力がたくさんありますね。
だって今ご紹介いただいたのは14のルートですけれども、まあ、これを全部回るというのはなかなか大変かもしれませんが、先ほど申し上げましたようにこのパンフレットの中はもう距離、走行時間ですとか、あとは体力レベルもきちんと書いてあるので、あ、この辺だったらいけそうだな、今日はちょっと頑張ってこの辺り行ってみようかなとか、でこれから天気のいい日がまた続きますから非常に気持ちいいコースだと思います。さあ、14のサイクリングルートをご紹介いただきましたけれども、安心してサイクリングを楽しむために大切なことを教えてください。
はい、県内では道幅が狭い箇所が多く、また自動車の交通量や歩行者が多い道路が多数あります。
はい、
自転車交通ルールマナーには十分注意していただきたいと思います。
はい、
また走行前のメンテナンスも大事です。ヘルメットの準備、蛍光ライトや後方反射板の準備など事前点検をしっかり行いましょう。
サイクリングというと本格的なロードバイクのイメージがあるんですけれども、まあ、私は普段こう俗に言うママチャリというものを乗っているもので絶対に自転車を借りないとこういうとこ回れないなって思ってるんですが、レンタルっていうのはあるんでしょうか。
はい、ルートマップでは神奈川エリアをレンタサイクルで楽しもうという紹介も行っています。
はい、
県内全域でシェアサイクルサービスを展開しているハローサイクリングのほか、各地域で展開しているレンタサイクルもあります。
はい、
詳細はルートマップの冊子やウェブサイト、アプリをご覧いただければと思います。
はい、そしてこのパンフレットの最後の方にはトレッキングコースも紹介されているんですが、どんなコースがあるんでしょうか。
はい、神奈川の屋根と言われる丹沢を横断するルートとして、丹沢狩猟縦走ルートや丹沢最高峰の昼ヶ岳から遠野岳にかけて、丹沢の山並みや富士山、都心のビル群や相模湾までの大展望を楽しめる丹沢主脈縦走ルートを紹介しています。
はい、
また富士山5合目から足柄山系の金時山までを縦走する富士箱根トレイルや、箱根登山鉄道の強羅駅から箱根の外輪山を一周し箱根湯本駅まで歩く箱根外輪山トレッキングルートを紹介しています。
はい、あと他にも詳細立ち寄りスポットですとか、グルメ、アクティビティ、キャンプ情報なんかも載ってますね。ぜひパンフレットやアプリなどでマップを確認していただきたいと思います。では最後に番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、神奈川県の魅力をたくさん盛り込んだサイクリングのルートマップをぜひ手に取っていただきたいですし、ジャパンエコトラックのアプリやウェブページのほか、県のホームページでも神奈川のサイクルツーリズムというページで広報をしていますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。自転車に乗って心地よい風を感じながら春を満喫してみてはいかがでしょうか。
はい、高島さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。